サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、そして季節季節の農作業などについてお話をいただきます。お話はこの時間おなじみの勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。こんにちは。
こんにちは。いつものように今日はこの時期の農作業の話からと、はいはい、今ちょっと衝撃的なお写真見せていただいたんですけど、
はい、お米なんですけどね、
はい、お米、はい、
まあ、最初9月にはお話したコシヒカリなんかも無事に済んだんですけれども、ちょっと多くてになるんですけど、山田とかどんとこいという種類じゃないかと思うんですけども、ウンカっていうね、虫が湧くんです。湧くっていうのもあれですけれども、
稲についてしまうんですか。
そうなんです。8月の上旬にね、まあ、この農協の市場に資料によれば、はい、100株中に20匹20つ頭、成虫と、まあ、幼虫、はい、ちっちゃいもう卵みたいなものと、ちょっと大きくなったものがもう100株中に20頭あればもうとか、8月の下旬に1株に、はい、1株に5つですね、5匹、はい、私たちは「ひいき」って黒糖と書いてあったからそう読むんですよ、ね、あれば、もうそれだんだん広がっていくので早めに防除をしましょうと。だ
からもうそんなちょっとでも広がっていくんですか。
そうですね。だから8月のその頃からにも湧いてくるというような感じに書いてあったんですけども、はいはい、その現実を見たのが、10月の中ぐらいにちょっと本庄の方ウォーキングしたんです。そしたらね、あちらこちらにこういわゆるUFO 型というんですか、丸い円形の、はい、いわゆる壺枯れって言うんですけども、同じ田んぼでポツポツポツポツとで広がっていくんですね。
稲自体も倒れてるわけですね。
もちろん倒れてて中がね、もう枯れていきます。結局ウンカっていう虫が、はい、多分栄養分とか全部吸っちゃって、そこがもう根から吸うからもう枯れて、でもバタッと倒れてるんです。で三田の方ちょっと行きました、はい、消防署の前あたりもそういうふうな形になっておりまして、あそこだけも本当に土で踏んだようなもう本当茶色い形になっていくんです。ま、でも幸いそこのところだけ避けてというんですか、コンバインで、ね、買っておられましたけども。
そうですか。
我が家も実は二十何年ほど前に、その時もウンカっていうのが流行ったんです。あれ流行るというか、まあ、虫ですのでね、飛んだりなんかするんですかね。季節その温度によるのか、なんか病原菌が多分あった、病原あの虫ですね、幼虫があったのか、はい、一つの田んぼがものすごいひどいことになりました。
は
い、でその頃はね、オペレーターの方に買ってもらってたんですけど、もうどうしようもないな、これは敷いていかなしゃないなとか言ってね、言われたんですけども、はいはい、それぐらいね、もう本当にもうガスガスの茶色い感じです。はい、それがね、今年そのいわゆる稲に虫が来たという、ウンカが来たという。で農協の資料によりますと、ウンカの虫がいろいろ書いてありまして、この飛び色ウンカというウンカがこの秋口になって、はい、夏にもまあいろいろつくウンカの種類もいろいろあるそうなんですけども、はいはい、いちいちその稲を私たちは見てないですけど、稲を刈った時にね、ちっちゃい虫がバーンと飛ぶ時があるんです。はい、細かい虫が、まあ、これなんかの、まあ、害もまだ行ってないけど、その虫ウンカの一つなんかなと思う時があるんですけども、その時本当に二十何年あれからはね、意外と運河には合ってないんですけれども、
いわゆる対抗策みたいなのは、それとももうしてもそういう季節とかいろんな条件が重なると、
そうなんでしょうね。だから去年も一昨年もあんまり見たことはなかったので、やっぱり年々によって、夏の、ね、温度が高かったことも影響しているのかなというふうにちょっと思ったりするんですけれども、
あ、まあ、
無事稲もね、どことも運河があっても刈られておりましたので、まずは人の安心ですけど、まあ、取れ高は多分
一部分に被害があったのでね、
そうだと思います。
そうですか、はい、倒れてるの時々見ますけども、はい、あれはこういう虫のせいなんですね。
それもありますし、雨で、はい、雨とか風で、倒れる場合が、それはふわっとね、
同じ方向ですからね、
はい、ふわっと倒れて、はい、 朝起き上がって、頑張ってくれる場合もありますし、いろいろあるんですけど、はい、まあ、もう、倒れる稲はね、まだ、ほが大丈夫なんです。
あ、
はい。稲の根が全然その虫にやられてないので。
そうですね。
はい。だからこの虫にやられるというのはね、本当に、大変な被害なんです。
ね、はい、じゃあ、ひどく広がらなくてよかったなと、
はい。そういうことですね。だからその、9月の初めの腰飼いのあたりでは見なかったんですけど、はい、このちょっと奥手にそういうふうな被害があったということなんですね。
そうでしたか。
はい、お米はそんなことでね、はい、あれなんですけど、野菜、まあ、この秋ということで収穫の季節なんですけども ね、8月に種まきをした白菜とか、はい、大根、かぶら、人参、キャベツ、
はい、
で生姜も取れました。で白大豆も取れました。黒大豆は、はい、もうちょっと少し後なんですけど、12月のもうちょっと初めてから、真っ黒の硬くなった、
はい、
黒大豆なんです、それから落花生とか、小豆、栗、
はい、
里芋、もう本当にね、ありがたいことに、秋の収穫が一気に、
ねはい、忙しかったですね。
そうなんですね。で、実のなるのもね、今年牡蠣も結構よく、
はい、果物ですか、
なりました。
はい、
渋牡蠣は割とね、皮むいて沸騰したお湯に、すっとくぐらして焼酎を振りかけての、はい、吊るし牡蠣を作るんです、
はい。それはやっぱ殺菌のためですか。
そうですね。カビが来ない。
カビね、はい、そうですね。
ちょっとね、雨が続くとね、もう青い、黒というか青というかカビがね、もうすっと出てきます。
あら、残念。
はい、だから、でもそれはね、もう一回、ちょっと水できれいに洗って、もう一回同じことを繰り返すんですけど、湯にさっと
沸騰させたところに通して、
また消毒、
で焼酎をかけて、は
い、かけて、ということなんです。
シュッシュッと何かでですか？
去年まではね、ちょっとこの、ちょっと深いものにつけてたんですけど、
わざわざ
これもったいないですね。
ね
たくさんついてね。ね
そうそうそう。
今年ね、少し考えて、100均で、
はい、
スプレーの、
ね、シュッシュッと
そうなんです、
はい、
そしたら意外とまんべんなくかかって、これはもう来年からこうしようというふうにね、何でも勉強ですけど ね、はい、それをしたりして、でところが今年はね、甘柿も、冬柿というんですか、甘柿も豊作で、
はい、やっぱりそうなんですね、は
い、ものすごいなってるの
も美味しいですし、たくさんなってますね、
はい、見かけられるでしょう、はい、甘柿も豊作なんです、でも柿は取っておくとすぐ
柔らかくなって ね、
熟するというか、はい、三打弁で産んでくるというんですけど、
あそうなんです、ね、
産んできてしまうんですけども、それはそれで、まあ、美味しいんですけども、もったいないので、誰かがね、甘柿も吊るし柿に干して、干し柿にしたらいいよっていう話を聞いて、やってみました、
はい。
同じような形でした。美味しいんです。またね、渋柿を、吊るし柿にするのと、ちょっと違う、ぼたっとするような、ね、甘さがね、本当に美味しかったです。
こう熟して、こう、私のひいおばあちゃんなんかはスプーンで、はい、食べてたんですけども、はい、そういう甘さなんですか。
そういう柔らかさじゃないんですけど、
柔らかくはないけど、
はい、甘さとしては
甘いです。
かなり甘い。甘柿の干し柿は甘いです。おかしいですけどね。
凝縮された甘さになる。
はい、そうなんです。それを冷凍室に入れて、保存するんですけど、あこれやったらもったいない、もう毎年ね時々すごくねたくさんなった時本当もったいないけど、でも木で掘っておいたら、気が弱ると言いますので、
大体とっておく。いつまでもね、
はい、5つぐらいは残して、カラスのために、はい、残しておくんですけども、今年はだから、結構その、
甘柿残し柿。
はい、作りました。ちょっと問題はね、種が多いのでね、ちょっとそれ、はいちょっと食べたらもうすぐ種があったりして。
実がちょっと
縮むので。
ね。
はい。
種が目立ちますから
。そうなんです。でもまあ、結局食べられるので、まあいいかなと思って、そういうふうなことに甘柿をしました。
面白いですね。
はい。それからね、みかん、3年前に植えたみかん、去年は、はるみっていう種類が1個だけだったんです。
美味しいですよね、はるみっていうね、はい、
そうなんです、
ね、
今年はねちょっと数えてないですけど、はい、結構たくさんなりました。
あ、そうですか、はい、
でもまだねちょっと っと青いんです。で一番に出てるのは大体青いのだとって皆さん出されるようですけど、だけどよく考えたら愛媛とか和歌山では海風の潮風で甘くなるっていうから、ちょっとこの三田あたりではね、甘くないかもしれませんけれども、また楽しみにしてます。
ね、そうですね。もう少し、はい、もう今頃じゃあ青い実をつけてるんですね。はい、春実っていうのは、ね、
青というかもう少し黄色がかってきて、
黄色かかって
きております。
じゃあ年が明けて、
そうですね。あ、年が明けるまでに取れると、
そうです。
楽しみです。
あら、はい、そうです
か。そんなことでね、金柑もなってました。
ああ、
はい、はい。まあいろいろ三田でも。昔からサンドはそういうみかん類とかリンゴ類とかは無理だって言われてたんで、寒いから、
あ、寒さで、
はい、だけどなんかね品種改良のせいか気候が温暖化になったのか、
以前よりはね、はい、少しね、
そうなんです、はい、だから今年楽しみにしております。
本当ですね、
はいはいはい、それから植え物もしました、はい、玉ねぎの苗です。それは11月の中ぐらいに植えて、はい、早生と奥手とそれから赤玉ねぎ3種類植えたんですけどね、はい、早生の玉ねぎっていうのはだいたいね4月中ぐらいからも食べられるんです。普通は5月の終わりから6月なんですけどね、はい、普通の玉ねぎはね、はい、それを植えました、
はい、
今年はね500本植えたんですけどね、いやでも少ない方です。
そうなんですか。
もっとたくさん植えることあるんですけど。
ああ、そうですか。
もうあまりたくさん植えてももうね、ちょっと夏の気候によって腐らしてしまうこともあるので、ちょっと今回はね、500本にしたんですけども。
はい。
はい。それと、エンドウです。
あ、エンドウも。
ミーエンドウと、はい、スナップエンドウって言って、
最後に。美味しいですね。はい。はい、
これはね、11月の中旬、それもね、したんですけども、これから寒さを通り越さないといけないので、いわゆる寒さよけの、はい、ビニールの、トンネルって言うんですけども、それを種まきをして、まだちょっと芽は出てないんですけども、巻いた後にもみ殻を置いて、カバーをしてるんですけどね。これは5月頃に収穫できるんですけど。
そうですか。
はい、まあ、そんなことで、収穫と植え物もし、ね、それから、白菜はね、いわゆる加工はないけないので、
おっしゃってましたね。
畑の中で囲う場合は、外場でくるんで、寒さに当てないようにして、はいはい、それから、いわゆる寒冷紗みたいなのをかける場合もありますし、で、収穫したものは、新聞紙で包んで、生えてたように立てておいておくと、こう、根差しておいておくと、腐ってきやすいので立てて置いて、段ボールの箱に入れておいたりして、はい、白菜なんか置きますね。で大根なんかはだいたい畑に置いておかないとやっぱり土に入ってるもんなので、
あ、そうなんですね。
土もいてるので、土と大根のちょっと見えてるところをちょっと藁でちょっと藁を置いてから、黒いマルチがあるんです、そのちょっと使い古した、それでもいいから土のとことそことぐるっと
一旦抜いてからっていう、
抜かないで、
抜かないまま、はい、もうずっと置いとかれる、
はい、置いておく、で土をも凍らせないようにその黒いマルチと藁を置いて、黒いマルチで土も根っこのこの上の当たるところをカバーして、で上はね、不織布っていって白いね、ちょっと風の当たりにくいのがあったりして、それでカバーしたり、そういうようなことでね、いろいろと、
まだそのお大根は使うときにじゃあ抜きに行くという、
そうです、だから順番に、端から順番に、はい、今はまだちょっと寒さ、まだマイナスの、ね、温度になると大根はそうするんですけどね、
じゃあ置いといても硬くなるとか
ないですね、大根はね、はい、大根が硬くなるのはもう花が咲きかける前、ちょっと芯がね、芯から出て花が咲いてくる頃になると、もう大根はもう硬くて、
そこまで置いておくと、
はい、だから1月2月ぐらいは大丈夫です。
かぶらも同じですか。
そうですね、土をとにかくいてさせないように、
うちはね、夫が植えてるんですけど、はい、全然美味しくないんですよね。
そうですか。
一回失敗してて、で今年ちょっとリベンジって言ってますから、
はい、
ちょっとコツを教わろうと思ったんですけど。いやいや、
そんなことないです。なやしもですよ。肥料、最初に肥料と、それと虫にやられないようにだけはね、二回消毒は必ず。
硬くてちょっと苦味があるんです。これはもう土でしょうかね。
あ、 そうですね、堆肥をやっぱりしっかり入れて空気と混ぜておいたりしないと、
土作りですね、はい、ですね、何でもそうですね、
そうですね、あまり火星ばっかりやると、皆さんおいしくないって言われます。
はい、そうなんですね。
だからやっぱり自然の肥料というか堆肥とか、落ち葉とか、そんなを一度ね、植木をされているところを見たら、はい、植木の細いような木でもね、細かく切ってもう葉っぱと一緒に積んでありました。
はい、
で、何年ものっていうんですかしておくと本当に堆肥になる、
いい堆肥になるんですね。
はい、山に行けばね、山 の, 葉っぱ、
結局そうですもんね。
そうです、それがふわふわとして、土に空気を入れたり、
養分を与えたり、
あ、そうか、はい、だからやっぱり土が一番の問題です ね,
ね、そうですね、
はい、そんな感じですね、
はい、ありがとうございます。はい、じゃあここで一曲皆さんにお聞きいただいて、後半のお話が、
はい、はい、ため池の貝堀というお話、はいはい、ちょっとあまり聞き慣れない名前です、
ね、そうですね、はいはい、じゃあ一曲皆さん、まずお聞きいただいて、はい、貝堀、さあどんな作業なのか、この後お楽しみください。三田暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしております。ではこの時間おなじみの勝本徳子さんに、はい、後半のため池の貝堀、貝堀、
はい、
はい、
底辺にこれ貝というですか、また書いて無視角の
貝、
は
いはい、貝、かゆいかゆい
かゆいの、はい、貝掘るですね、
はい、
貝掘り、ね、こういう言い方はあんまり私昔からはね、貝取り貝取りって呼んどったような気がするね。まあ大人の人の言葉を聞いて言ったんですけども、ものの方を調べますので、
はい、
貝掘り、
貝掘り、
貝干し、
はい、
池干し、
あ、
泥流し、
あ、
こんなね、はい、いろいろ、まあ、地方によって呼び方があるんですけども、結局は池やその沼の、はい、水を出して、泥をさらい、魚などの生物を取ったり、天日に、まあ、土、底の池の底を乾かす、干すこと。で、まあ、最近ではその水質浄化というだけでなく、まあ、外来種をね、
そうですね、
駆除して、まあ、生態系を崩さないように復活させるという目的で、される、まあ、町中というんですか、人がいっぱいいられるところは結局外来種がね、どなたがはめられるのか知りませんけども、買えなくなったものを、
ね、ここならいいだろうと、はい、ポイント気軽に、ね、
そうそう、そういうことで、貝取りと貝干し、
はい、大事なことなんですね。
そうなんですね。で、まあ、昨日、実は23日に、で、我が家、我が村で一番大きな、ため池、これ、勝谷の池っていう、もともとはこれ、水が溜まった状態がこんな感じなんですけども、
はいはい、
で、下の方は、水が抜いてあって。
それを抜くって、なんか線があるんですか？
はい、火っていうもんがあるんです。火っていうんですかね、はい、池を、水を田んぼに引くときに、これ満タンでしたら少しずつ、火から水が、各水路を通って田んぼに行くように、はい、これ順々にね、火の穴があって、まあ、雨が降らへんでも大丈夫なよう、うん、雨がね、
工夫されてますね、
はい。そうそうそう、そういうふうなことにたくさん貯めて、はい、田植えの重、そして、夏の暑い日にも大丈夫なように、それを全部、秋が終わって、でこのいわゆるの寒気になると、はい、こういうふうに水を一気にはこれ抜けませんので、
はい、
徐々に、まあ、役人さんが抜いてくれはったんだと思うんですけど、
抜いたのは各田んぼに
全部流れていくんですか？水路を通って川へ流れる、
それもちゃんとあるんですね、
はい、
もう一つ、
はい、大きな水路があって、普段、まあ、例えば大雨とかなんかの時に田んぼの中に入らないように、結局
別ルートもあるんですね、
はい、川の方に流れるようにしてあります。だからそういうふうにして、昨日そのちょうどお天気もいいし、
本当ですね、
子どもたちにもこの貝堀というのがどんなものかというのを見せてやりたいということで、
はい、
皆さん村にこういうちょっと話が流れまして、実は、まあ、写真も撮りがてら行ってきたんですけれども、
はいはい、
私の実家でね、この貝堀っていうのがあったのが、私が小学生の頃に行った経験、記憶があるんです。私の実家の、
めったにされないんですか、これは。めったにされない、
これはね、めったにしないんです。まあ、昔は多分 もあの頻繁に言っても5年に1回ぐらいだと思うんですけども、
でもそのぐらいの感覚で、あの
この我が村ではね、20年前か30年前かちょっとみんないつやったかなとかいう話が出てたんですけども、それぐらいあのやっぱり大切なことで、もしも降らへんだらね、雨が降らへんで、みんな出してしまって、降らへんだったら大変だということもあり、いうことなんですけども、私のその実家の時、小学生の時はね、本当にあの、みんな家からバケツ持って行って、網持って行って、鯉もいい、船もいい、うなぎもありました。
すごい、
うなぎ。エビなんかものすごくたくさん取れました。で、各それ家をみんな、あの分配してくださる、昔はいわゆるタンパク源が ね、あの早々お買い物に、ね、行ってないんですのでね、本当に美味しく、
そ
エビはシャカシャカしたような記憶ありますけどもね、あのいただいた記憶あります。それで昔はそんなに今ほどいろんなあの肥料とか農薬とかなかったと思うので、
ね、
綺麗な、
安心して、
はい、でもまあとってもこれ池とか池の魚はすぐには食べられなくて、なんか泥を吐かすんだとかね、そんな話をされてましたけどね、
はいはい、聞いたことありますね、
はい、あのそんなことでね、一応その水を抜いてこの池の、貝掘りがあったんですけれど ね、
はい、
まあ、なかなかね網でね、取ろうとしてもものすごく早いんです。魚もね。最後の方の水が少し残っているところに集中して、もうピンピンと跳ねているのが、白いの跳ねているのが見えるんですけどね。なかなかね、早くて、まあ捕まったら大変ですので ね。
そうですね。
はい。でもまあ、とにかく一生懸命、皆さん抜かるんでるところを、して一人が網をすくれば、うわーとか拍手かなんか分かってね、ギャーとか言って声を上げましてね。
賑やかな様子を写真からも分かりますね。
はいはい、もうみんな楽しい。ことをしたんですけどもね、はい、
後ろ側にね、これさ、もう一つ、
はい、あの取れた、鯉とかね、船の
大きいです。
で、網に入らないぐらいの大きな、はい、みんな鯉やなとか言ってはりましたけどね。
四五十センチあるんじゃないですかね。
あります、ありました。で、重たいとか言って、二人で書いてね、はいはい、網が途中で破れた人もありましたし、ね、はい。だからか、なかなかね、ちっちゃいこれエビをね、はい、もう取れたんですけどね、なかなかエビをすくうには細かい細かい網でないと、すくえないので、
これは大きい獲物用の網ですからね。
そうですね、そんなことでね、お魚昨日その貝掘りということで、村を挙げてというか、皆さん来られた方って子どもたちも喜びました。
そうでしょうね、
はい、こんなことは私のも小学校の経験で、まあ、忘れられない光景なんでね、これ子供たち後でねおやつもらってたんですけどね。
あ、そうですか。
本当にね、そういうふうなことがありました。
やっぱこれは長老の方が覚えてらしてこうするんだよという。
そうですね、ま、教えてもらってきてされてるんだと思います。だからなかなか私なんかこの池の中怖くて入りませんでとか写真を撮るのが精一杯で、
でもこれもまた一つの記録で次の代に、ね、つないでいかれます ね、
はい、そんなんでね、ため池のこの貝掘りというのがあったんですけども、
時間はどのぐらいかかったんですか。
10時に集まって11時半ぐらいでしたか、お昼前には、まあ、済んだんですが、1時間、
はい
はい、1時間半ほどでみんなワイワイ言いながら、で、ある程度も誰かいらないかでもうみんなね、あんまり欲しくはないというか料理が大変なのと、
大変、
まあ今本当に
泥抜きもねなかなか難しいし、
そうです、いうことでね、もうそしたらかわいそうやから、ここで水も止めるよ、せくよ、言って、はい、そしたらまた徐々に水が溜まってきて、魚たちは助かるし、
元に戻って、
はい、
なるほど。
だから、まあそういうことで一応済んだんですけどね。
ま
あ、ちなみにね、三田市ではこのいわゆる農業用の、ため池があるんですけども、はい、いわゆる93集落、まあ、三田市にあるそうなんです。
あ、はい、
で、この93集落のうち60%ぐらいにあたる56集落ぐらいがいわゆるため池だそうです。
あ、そうなんですか。
はい、で河川は34集落。いわゆる河川の方では、まあ、向こうが本流に近い、その近いところにある田んぼとか、いわゆる青野川とか、二十日川、羽塚川、まあ、沿岸はね河川から水をこう引き上げる、はい、ポンプで引き上げるんですけどね、今は、まあ、容易なところなんですけどね、まあ、ため池の方なんですけども、 これちょっと平成29年度のちょっと資料を見たんですけども、はい、いわゆるため池の数といえば、三田市で453箇所のため池があるそうなんです。
そんなにあるんですか。
あるんです。まあ、いわゆるみなため池はやっぱり三田市の方にまあ、内緒にしておいてはずれたりなんかした時、
ね、
被害が
起
こ
る、ね、
一回ねちょっとそういうことも使われなくなったら、使われない池はやっぱり届けないといけないそうなんです、うん、はい、決壊しても大変だから、そういうふうなことで、うん、ため池453箇所ぐらいあるというふうに、書いてありましたね。でそのうち最大の、まあ、貯水量というんですか、はい、一番大きなのはやっぱり申し池なんです。
申し子池、
はい、で、これはもう有名なことで、大正8年から約8年間ほどかけて、まあ、この申し子池ができたんですけどもね、この申し子池というのは申しの方、住んでいる方の水田では使われなくて、
あ、そうなんですか。
申しのいわゆるね、申しの地があって、そこから下の方になるんですから、申しはまた違う池があるんです。はい。で、申し大池というのは、いわゆる、この、水路とか、いわゆる、管とかを通って、東山とか、下須磨だ、中野末西とかね、それから末西の方行きまして、末の大池という、また違う池にたまるんです。
あ、
管を通ってね、はい、芝添池って、これ本所にあるんですけども、そこの池の水も申しから引いてきて溜めてある。ちょっと高台にありますと、はい、水がね持たないので、そこから帽子から引いて池に溜めて、そこからまた末野とか宮脇、上伊沢、下伊沢、鴨、それから大畑というふうに、また地区の水田を潤しているということなんですけどね。まあ福島大池の、あ、これこれ、次、続いて大きなのがこの福島大池なんです。
はい、
で福島大池はね、表面積は福島大池の方が広いんです。広さとしては。
はい、あ、先ほどの貯水っておっしゃってたから。
そうです。だから、申し大池の広さとしては、広さの方はないんですけども、深いと言います。で、2位が、福島大池。はい、いうことを聞いております。で、この福島大池ではね、ここでは5年に1回、池の水がまあ干されると。
すごい。
いうふうに書いてあったので、はい、私一回だけね、ガイドしとった時にね、はい、福島をぐるっと回った時に、水が少ないなという記憶があったんですけども、はいはい、だからやっぱり時々そういうふうにして、池の水を抜いて、干してる、ことをされているところは、されてるんだな。だから多分、福島池なんかは外来種なんかがひょっとしたらね、あるかもしれませんけど、ね、ここは魚釣りは禁止だったような気がするんですけどね。カモはね、たくさんいますけどね。それと今、ため池で一番問題なのは、いわゆる、まあ、もちろん外来種もそうなんですけどもね、はい、いわゆる雑草ですね、いわゆる皮脂とかいうものが、池全体に覆ってしまうんです。
あら、
はい。池中にこの、水草ですね、いわゆる。
浮き草。大きい浮き草。はい、そんな。外来のものと聞きましたね。
はい。それとか、皮脂は昔からあるんですけど、はい、いわゆる身がね、星型になった黒いものです。それが、それは厄介で、いわゆる春になったらブーッとこの芽を出して水の表面に出て、で秋口になったら枯れて水の底に沈むんです。だからこのその時に葉っぱも一緒に持っていくから、下の方に泥が溜まっていわゆる臭くなって、
はい、ヘドロみたいにな
るんですね。そういうことになって、そのいわゆる生態系もね、良くないし、池の落とす時も水、まあ、いわゆる貯水量も多分減ってくると思う
んですね。そうですね。下にそういうものが溜まってしまうとね、はい、そこが浅くなると。
そういうことで、いわゆるもう、ため池といってもね、なかなか管理がね。
そうですね。はい、手入れをちゃんとしないと。
そうなんです。で、簡単なようですが、池野の堤防の草刈りっていうのもあるんです。
ね、そうですよね。はい、
だから、生やしておくと、まあ今で言う生高和田子がね、もう、はい、あぜじゅう、田んぼの土手じゅうね、出るし、ひょっとしたら木もね、生えてくるし、 なかなかね、はい、あの管理は大変です、
ね、それを本当伺うとやっぱり、はい、あのお米が1年間で、ね、はい、いろんなことを考えてもう本当に稲のあれだけでも手がかかるのに、はい、そこにちゃんとお水が行くためのため池の手入れも、はいはい、あるという、
そうですね、だからね、なかなか米作りっていうのも、あの今高齢化になって、
そうです、
ね、いわゆる草刈りする人もだんだんね少なくなってきて、大変な時代になってきたんですけど、まあまだ私たちの村ではね、なんとかあの頑張って、そういうふうな楽しいこういう企画をねしてくださって、
そうですね、
皆さんね本当にね、見るの久しぶりな、はい、本人と初めて、子どもたちは多分初めて見たと思うんです、はい、もう喜んでね、でもねあんまり近く行くとね足が抜けないんです、あの長靴が入りすぎて、
そんな写真が一つ
ありますでしょう、引っ張ってもらうの、はい、あげられないと、大人でも大変なところをね、はい、こういうふうなしたり、まあ、それも言った分いい経験やった
と思います、本当そうだと思いますね、はい、
と思うんですけどもね、本当にあの企画していただいて、はい、でもこの小谷村の方のこの池っていうのは上が本当に山で何もないところなので、うん、いわゆる外来種的なものはいませんでした。
あ、よかったですね、は
い、で池もきれいに、もうそういうヒシとか、うん、水草も生えてなくて、本当にきれいなあの池なんです。それからずっと下の方の池になりますと、ちょっとそういうふうなね、
には
被害が出てきております。
あ、そうですか、
はい、なかなか、まあ、お魚釣りする人はね楽しくてやられるんですけども、でもあれもね釣っても持って帰られなくて、またフィッシングとか言うらしいですね。離すだけ。釣って離すだけです。
キャッチアンドリリースとかいいですかね。
はい。そんな感じでね。ね、まあ、みんなそんな趣味の人が多いですけどね。はい。
なんかこう、キャンペーンみたいなのをして、はい、楽しむ方が楽しんで、それを外来種はどこかにちゃんとこう集めるとかいうね。はいはい、なんかそれぞれに、ね、そういうのがあれば、はい、また集まって、はい、うまくこうね。
そうですね。
外来種を出すこともできるかもしれません。
そうかね。奈良でも、いわゆるカミツキガメを奈良のね、はい、猿沢の池、だから観光地なんかで地域のねそういう人が、公の人がそういうねことをしてくださったらね、できるかもしれませんね、
はい、現状を知ることから次 の、 方法もね、はい、あると思います、課題のね、
そうですね、
今日は珍しい、はい、ため池の貝掘り、はい、教えていただきました。そして前半の方では、この時期の農作業ということで、はい、この時間おなじみの勝本徳子さんのお話をお届けしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次は来月はなくて、はい、来年になるわけですね。そうですね。
1月ですね。
はい。また1月もよろしくお願いいたします。はいはい、
どうも。
かなり早いけど、良いお年を。
そうですね。はい。お正月ですね。
ありがとうございました。はい、三田暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。